おはようございます。ルカの福音書を少しずつ少しずつご一緒に見ていただいておりますけれども、十字架のところがだんだんと近づいてまいりました。今日はルカの22章の初めのところから今読んでいただきました。イエス・キリストがこの地上に来られた一番の目的は、それは十字架にかかられることです。で、イエス・キリストは福音書の中でもいろんな箇所でイエス様のところに癒してくださいと言ってくる人、どんな人であってもその人の病気を癒していかれました。ですから、私には全能の癒す力があるんだとか、あるいは私がキリストだと人々に認めさせるためにイエス様が来られたというよりも、どんな人であってもその人の罪が全部許されて、救われるために人々のその罪を全部背負って十字架にかかる、そのことのためにイエス様が来てくださいました。で、そして22章の一節のところですが、さて杉越の祭りと言われる種なしパンの祝いが近づいていたとあります。旧約聖書を見ますと、2、3の月の14日に、子羊を、殺しまして、そして今レジュメでは出エジプト記の12章の7節のところをご覧いただければと思います。そしてその子羊の、殺したその血を取って羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に塗らなければならないとあります。羊を殺しまして、その血で、門のところですね、そこの柱と上の鴨居、それにその血を塗るということです。まあ汚らしいことかと思いますけれども、でも神様そうしなさいとおっしゃいます。そして、次の8節です。その夜その肉を食べる。で、その夜と言いますと、このユダヤでは、日没から新しい一日が始まっていきますので、その夜というのは 2、3 の月の15日ということになります。今ですと、3月の終わりか4月の初め、だいたいその時期になります。で、その夜その肉を食べる。それを火で焼いて種なしパンと煮がなを添えて食べなければならないとこう言われています。なぜ種なしパンなんでしょうか。はい、そのことも続いて見ていきたいと思います。そしてさらに神様が出エジプト記12章の13節のところでは、その血はあなた方がいる家の上であなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを過ぎ越すと言われます。私がエジプトの血を打つとき、滅ぼす者の災いはあなた方には起こらないと約束されます。イスラエルは430年間、エジプトに滞在します。最初は良かったんですけれども、途中からもう奴隷にされてしまいました。いわゆる搾取されていくわけですね。でも神様はそのイスラエルをエジプトから連れ出して、元の、パレスチナの地、今日のイスラエルの地に返すという約束をしておられました。で、その時が来ました。ところがエジプトの王様のファラオは、自分たちの労力が出ていってしまうのは大変だ、嫌だということで、絶対首を縦に振りません。 でも神様はそのエジプトの国をいろんな災いで打たれます。で、一番最後10番目の災いが、もしも私の民を生かせなかったらエジプトのすべての家でその長子の命が絶たれるというふうに神様はおっしゃいました。でもイスラエルの人たちは、その羊、子羊を殺しまして、その血を門柱と鴨居に塗りなさい、そうすれば滅ぼす、その神様が滅ぼす働きをこの御使いたちにさせなさるときに、その血を見てそこを過ぎ越、御使いが、裁きの御使いが過ぎ越していくとおっしゃいました。エジプトの人たちだけが、長子が死んでいくということなんですけれども、このことは、実は人間がすべて罪人であるということを表しています。ですから人間はすべて神の前で死ななければならない、滅びなければならないというものです。でもこの時はそのエジプトの家庭家庭の中で長子だけがその裁きを受けていくということを神様はこの時になさいます。でも当然受けるべき裁き、それを代わりに子羊を殺して子羊の血を門柱と鴨居に塗っていますと、その家庭は本来受けるべき裁きを受けなくてもいいようになる。それが神様がここでおっしゃっていることになります。ですから、家族が死ななくていいために代わりに羊を殺してその血を門柱と鴨居に塗るということです。で、これがそれ以来ずっとイスラエルはこの守り続けてきました杉越の祭りということです。で、その時にそれ種なしパンも食べなければならないということなんですけれども、種なしパンは何を表しているんでしょうか。小麦を、こねまして、その中にイースト菌を入れますとプーッとこう膨れてきます。ここで、イースト菌は罪を表している、ように思えます。で、罪というのはそれがちょっと入っただけでも私たちの心の中でそれがだんだんだんだんだんだん大きなものになってきまして、びっくりするような大きな罪を私たちが、そんな大きな罪を犯すつもりがないのに犯してしまうということが大変ありがちなものです。で、その種、そのイースト菌を入れなければ膨らんでいくということはありません。イエス・キリストを信じた者がその罪が許されていく、罪から清められていくということが種なしパンという方で表されているようです。はい、で、その杉越の祭り、種なしパンの祭りが近づいていたということですけれども、この22章の7節をちょっと見ていただきますと、杉越の子羊がほふられる種なしパンの祭りの日が来たとあります。で、この祭りの日というのはイエス・キリストが十字架にかかられる前の木曜日ということになります。これが7節のところです。でも今日は、7節からのところは一応見ません。で、人々の罪のためにその身代わりになる子羊がほふられて、それをほふった人は自分の罪が、罪の罰を受けないで済むというこの杉越の祭りですけれども、ちょうどその時にイエス・キリストが、十字架にかかって行かれることになります。ですから杉越の子羊というのは、 私たち人間の罪のために身代わりに死んでくださる、実はイエス・キリストを表していたということになります。まさに十字架にかかられるべき、その祭りの日ということになります。そして22章の2節のところです。杉越の祭りという、一番、大切な大きなお祭りが近づいてきます。で、2節で、祭司長律法学者たち、その指導者たちはイエスを殺すための良い方法を探していたとあります。この指導者たちは、イエス様から批判されておりました。で、イエスが邪魔で、イエスがいると自分たちが重んじられなくなってきますので、もうこのイエスを殺すしかないというふうにこうなっていきます。で、その、自分たちの都合でこの、人を殺そうとするわけですけれども、群衆はこのイエス様を、支持していました。ですから彼らは、彼らがイエス様を捕まえてしまったということで、人々が反対したら大変だということで、人を恐れるということをしていきました。誠の神様を信頼している人は、人を恐れるということがありません。神様がちゃんと守ってくださる、支えてくださるということで、人を恐れません。人を愛しますけれども、人を恐れるということがありません。でも、誠の神様を心から敬っていない人々というのは、人がどう思うだろうか、人がどう反応するだろうかということで、その人を恐れていきます。神様を恐れないということから、人を恐れるということが起こっていきます。そしてこの時ですが、3節です。ところで12人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入ったとあります。ここから今日はこのユダとこのサタンについてご一緒に特に見ていきたいと思います。で、サタンが入ったということですけれども、サタンは一体何のためにこのユダの中に入ったんでしょうか。レジュメで、見ていただきますと、ヨハネの13章2節です。夕食の間のこと、これが最後の晩餐ですね。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていたとあります。イエスを裏切らせるためにサタンがユダに入った。そしてユダをそのように動かそうとしたわけですね。ではこのユダはいつ頃からイエス様を裏切るつもりだったんでしょうか。十字架の1年ほど前と思えます、記事があります。これがヨハネの6章70節からのところですけれども、こんなふうにあります。イエスは彼らに答えられた。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかし、あなた方のうちの一人は悪魔です。とイエス様はおっしゃいます。で、続きまして、イエスはイスカリオテ、シモンの子、ユダのことを言われたのであった。このユダは12人の一人であったが、イエスを裏切ろうとしていたということです。ですから、少なくとも、十字架の1年ぐらい前には、ユダはそのつもりであったということになります。では、その裏切ると決めている人に何で仕えていくんでしょうか。イエス様の弟子になって12人の一人になって一体何を望んでたんでしょうか。はい、 五節のところでは、ここでは祭司長立法学者たちが、喜んでユダに金を与える約束をしたというふうに書かれていますけれども、ユダは、金儲けをしたかったということのようです。で、イエス様が、ロバの子に乗ってエルサレムに入場して行かれますのは、この受難週の日曜日になります。で、その前の土曜日に、イエス様がエルサレムのすぐ近くのベタニアという町に到着されました。その土曜日に起こったことがあります。ベタニアでそこに住んでおりますマリアという若い女性がイエス様に香油を注ぐということをします。で、その時のことがヨハネ12章3節から6節のところにこう書かれていますけれども、ここでは、マリアが、大切にしていたその香りの良い油を、イエス様に惜しげもなく、その注いでいくわけですね。ちょうど、私たちが普通に、牛乳飲みますようなコップで牛乳を飲みますような200ミリリットルとか、あるいはもう少し、多くの量ですけれども、それをイエス様の、頭からわっともう一気に注いでしまいます、ものすごくいい香りがしたということが書かれていますけれども、そこで、それに対して怒る人が一人おりました。で、ヨハネの12章の5節ですが、どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのかと言います。確かに、そうすれば300デナリと言いますと300日分の日当ということになりますので、今でしたらざっと300万円と考えてもいいわけですね。それはすごいお金です。それをこんなに、無駄にしてしまって、でも貧しい人々に施したら本当に大きく用いられるんじゃないかという言葉になりますけれども、続いてのこのヨハネ12章6節では、彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人であって金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであるとあります。ですからユダがこのイエス様の弟子であることをずっと続けていた、その理由というのは会計係をしていまして、そしていわばみんなのお金、みんなのために使う、その働きのためのお金を少しずつ少しずつ自分のポケットの方に移していたということになります。これがユダがイエス様と一緒にいたその理由ということになってしまいます。そしてそのユダが今日の箇所の4節に行きますと、ユダは行って祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談したとあります。で、そのことが、マルコの福音書の方にもこう書かれていますけれども、マルコの14章10節のところです。さて、12人の一人であるイスカリオテのユダは祭司長たちのところへ行った、イエスを引き渡すためであった。彼らは、それを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダはどうすればイエスをうまく引き渡せるかと、その機会を伺っていたと、同じ内容ですけれども、それがこう書かれています。そして、木曜日にこの最後の晩餐の席で、木曜日の夜ですが、ここで、 ヨハネの13章の21節のところから、これは少し長さがありますので聖書の方で見ていただければと思います。ルカの次にヨハネの福音書があります。それの212ページのところになります。ヨハネの13章の21節のところからちょっと見ていただきたいと思います。最後の晩餐の席でここで起こったことです。ヨハネ13章の21節からの箇所です。はい、21節、イエスはこれらのことを話されたとき、最後の晩餐のときですね、心が騒いだ。そして証しされた。まことにまことにあなた方に言います。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。今裏切ります。イエス様が大変心が苦しくなられまして、そして22節では、弟子たちは誰のことを言われたのかわからず、当惑し互いに顔を見合わせていた。一体誰のことなんだということで、そして23節は、弟子の一人がイエスの胸のところで横になっていた。イエスが愛しておられた弟子であると書かれています。で、この当時は正式な食事をしますときには体を横にして、いわゆる硬いベッドのようなものに寝っ転がって、そして食事をするというのが、まあ、正しいあり方でした。ですから食卓が私の前にこうあるとしますと、その方に頭を向けまして、食べる人はこういう形で横になります。で、足はずっと向こうの方にあるわけですね。そして弟子の一人がイエスの胸のところでというふうにありますけれども、ですからイエス様の右側にいた弟子ということになります。それはイエスが愛しておられた弟子であると書いてあります。大変厚かましい書き方かもしれません。でも、これはヨハネのことです。つまりヨハネの福音書を書いたヨハネが自分のことをこう書いています。なんてヨハネは厚かましい、ずうずうしいんだと思えるかもしれません。でもヨハネは、私ヨハネが右にいたという書き方はしていません。自分の名前を出さないんです。で、極力自分の名前を出さないで、イエスに愛されていたその弟子そのものがイエス様のすぐ右側にいたんですよ。で、そして24節ですね。シモン・ペテロは彼に誰のことを言われたのか尋ねるように合図したということです。ですから、ペテロはよく一番弟子みたいな顔をしてますけれども、イエス様のすぐそばではなかったんですね。ちょっと離れたところだったんです。で、そのペテロが言葉で言ったんではなくて、このヨハネに対して、なんかこう合図したんですね。誰のこと言われたのか、イエス様に聞いてみなさいっていう。で、ヨハネもその合図だけでその意味が分かりまして、25節です。その弟子はイエスの胸元に寄りかかったままイエスに言った。主よ、それは誰のことですかとありますけれども、胸元に寄りかかってということですので、イエス様の方にいわば頭をこう寄せて、誰のことですか、小さな声でこれは言ったはずですね。ペテロ自身も声を発していません。ただ内々にちょっと教えてくださいという感じです。で、26節、イエスは答えられた。私がパン切れを浸して与えるものがその人ですとおっしゃいます。こう寝そべっています。で、パン切れを何か そのブドウ酒か何かに浸してそれを与える、誰に与えるんでしょうか。右にいる人かすぐ左にいる人にしか与えることができません。ユダはイエス様のすぐ隣の左側にいたということがここでわかります。イエス様はユダをなんと大切にしておられる、おられたかということがこうわかります。そしてで27節ですね。ユダがパン切れを受け取るとその時サタンが彼に入った。するとイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることをすぐしなさい。この言葉はみんなに聞こえたようです。すぐしなさい。でも28節では席についていたものでなぜイエスがユダにそう言われたのか分かった者は誰もいなかったということです。ですから隣のヨハネですら自分しようとしていることをしなさい、その意味が分からなかったということですね。で29節、ある者たちはユダが金入れを持っていたので、会計係ですね、祭りのために必要なものを買いなさいとか、貧しい人々に何か施しをするようにとかイエスが言われたのだと思っていた。で30節、ユダはパン切れを受けるとすぐ出て行った。時は夜であったということで、祭司長たちの方にユダはこう向かっていきます。今この、最後の晩餐の席で起こったことですけれども、イエス様はこいつが私を裏切ろうとしているんだなんて決しておっしゃいませんでした。誰もそれを知りませんでした。あくまでユダをかばっていかれます。ユダの罪を明るみに出そうとイエス様はされませんでした。そしてまたそのユダをイエス様はご自分のすぐそばに置かれまして、裏切ると分かっておられるのに最後までユダを愛していかれます。そしてこの後ですね、もう少し数時間しますと木曜日の深夜ですけれども、そのユダが兵士たちを連れてきてイエス様は捕らえられてしまいます。で、夜が明けまして金曜日になりますと、ユダヤの議会でイエス様を死刑にする判決というのが出てしまいまして、でユダヤ人は、ローマ帝国にその国全体を支配されていましたので、ローマ帝国はユダヤ人が、自分たちの、死刑にしたい人を勝手に死刑にする権利を与えていませんでした。ローマに協力的な人を死刑にされてしまったら困るわけですから、ですから死刑にしたいんだったらそれはローマがするからローマに引き渡せということになっておりました。で、この議会でイエスは死刑だと決めまして、死刑にしてもらうために総督のピラトにこの引き渡していきます。続いてレジュメをで見ていただければと思いますけれども、そうしますとこのユダはどうしたでしょうか。マタイの27章3節です。その頃、もう金曜日になってますね、イエスを売ったユダはイエスが死刑に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちと長老たちに返していったというふうにあります。銀貨30枚というふうにありますけれども、これはデナリとは違います。で、4デナリで、銀貨1シェケルという銀貨1枚になりました。ですから銀貨30枚というのはかける4ですから120デナリ、まあ120万円ぐらいでしょうかということになります。せっかくそれをもらったのにユダは、これでしばらく 楽ができるとかですね、ユダは思ったわけでしょうけれども、それを全部きれいにその祭司長たち長老たちに返してしまいました。そして続いての4節ですが、私は無実の人の血を売って罪を犯しました。ユダはイエス様に罪がないということをちゃんと認めております。で、しかし彼らは言った、指導者たちは言います、我々の知ったことか、自分で始末することだと言ってしまいます。で、そうしますと、続いての5節では、彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った、そして出て行って首を吊ったというふうにあります。ユダは少しでも銀貨を残しておくなんてしませんでした。もうきっぱりとその金、汚い金と私とは関係がないという態度をここで示しております。ユダは自分が手引きをしたことでイエス様が死刑になってしまうということを大変後悔しております。つまりですね、自分がこの指導者の手にイエス様を引き渡したとしましても、イエス様は正しい人なんで悪いこと何もしてないので死刑になったりするはずはない。ただしばらくの間取り調べとか、牢に入るかもしれない、ちょっと嫌な思いをしてもらわなければならないけれども、罪を犯してないんだから、じきにこの無実の人なのでじきに釈放になるさ、それで、銀貨30枚ならこれは儲けものだ、そんなふうに考えていたんではないでしょうか。イエスを裏切ろうというのは、イエスが死刑になったらいいということではありません。ただイエスを利用して、金儲けができればいいのかなというその程度の考えということになります。イエス様を大変軽く考えていた、救い主なんて思ってません。ただ、素晴らしい、そして正しい人、すごい宗教家だぐらいにはこのユダはイエス様のことを思っていたことになります。でも自分が手引きをしたことでその素晴らしいイエス様が死刑になってしまう。いや、俺はそんな大きな罪は犯してない、俺はそんな極悪人じゃないということで、ユダはこの両親の呵責に耐えられなくなりまして、自ら命を絶ってしまうということをしてしまいます。死ななくてもいいのにと私たちはここで思います。でもユダは自分のしたことに耐えられなくなったんですね。よく、絵でこのユダの姿が描かれています。ユダの表情が描かれていますときに、本当に嫌な極悪人の顔に、それがなっています。でも決してユダはそんな人では、なかったはずです。ただイエス様が救い主で私の罪を救ってくださるなんていうことは思ってませんでした。そして、自分が犯してしまった罪、こんなに大きな罪を犯してしまったとは知らなかった。で、その罪の、その罪の責任を自分で負わなければならないというふうにこのユダは思ったようです。これに対してこの十字架の時に、同じようなと言いますか、失敗をする人があります。ペテロです。で、ペテロもこの悔い改めていきます。マタイの26章75節のところでは、ペテロがイエス様を知らない と3回はっきりと言いました。その後で自分も捕まって、そしてイエス様と同じような目に遭わされたら大変だとペテロは思ったんですね。その時に鶏が3回鳴きました。その声を聞いて、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いたとあります。このペテロもイエス様に従い生きる力がなかったということになります。ユダとあんまり変わらないということにならないでしょうか。でもそのペテロはもう顔を上げる力もなかったかもしれませんけれども、イエス様ごめんなさい、イエス様ごめんなさい、あなたは本当の救い主だと思ってました、でもあなたを信じると言えなくて、イエス様ごめんなさい、ごめんなさいということで、この激しく彼は泣いたということです。ペテロはこの自分の失敗の責任を自分で取ろうとしませんでした。取れませんでした。ただイエス様ごめんなさいと、その思いで泣くしかありませんでした。今今日はこのユダとサタンということで見ていただいています。ではなぜそのイエス様はそんなユダが裏切ると分かっておられるはずです、そんなユダをなぜ選ばれていかれたんでしょうか。なぜ、ユダが十二弟子に選ばれていったんでしょうか。聖書の、他の箇所をちょっとご一緒に見ていきたいと思います。手もて第一の2章の4節のところです。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますです。ですから神様はユダであっても救われて真理を知るようになることを望んでおられます。どうせこいつは裏切るんだ、だからこんなやつはほっといてもいいとイエス様はなさいませんでした。裏切ることが分かっておられるのに、そのユダを愛して、ユダを大切にしていかれました。テモテ第一の2章の6節の方です。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。イエス・キリストの十字架というのはキリストを信じる人たちだけのためにキリストが死なれたのではありません。すべての人のためです。すべての人がキリストを信じてそして救われていくために十字架にかかられました。先ほどのこのユダですけれども、イエスを殺そうとしたというわけではありません。まあ銀貨30枚受け取れるのならそれでいいのかと思っていた程度です。本当に小悪人です。こそ泥程度の人ということになるでしょう。そしてユダは自分の罪に、まあ、自分で責任を取って自ら命を絶つというようなことをこうしてしまいます。でもそのユダをイエス様はとことん愛して来られたということになります。今このユダとサタンということでこう見ていただきました。では私たちとサタンの まあ、関わりはこれどうでしょうか。サタンと悪魔は同じものですけれども、このクリスチャンと悪魔の関係についてちょっと出てくる聖書の箇所があります。テモテ第一の3章の6節のところです。また信者になったばかりの人であってはいけません。ここでは教会のリーダーとして指導者として奉仕していく人のことですけれども、クリスチャンになったばかりの人であってはいけません。この大切な働きを任されたりしますと、私は偉いんだとか、私の信仰はすごいんだなんていうふうに思ってしまいますと、それまさに傲慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためですとあります。で、自分は偉い、自分は大丈夫だと思っている、そういうことが、これが、悪魔と仲良くしていることになってしまうということになります。続いての3章7節ですが、また教会外の人々にも評判の良い人でなければなりません。あざけられて悪魔の罠に陥らないようにするためです。ここでは私たちのいろんな性格とか行動、思いのいびつなところがいろいろあって、まあ、それであって教会の大切な働きを担っていくということになりますと、人からそのそしられていく。で、そのそしる方の人も、あの人はダメだなんてこう思ってしまうわけですね。ですから、そういう人を選んではいけませんと書かれています。ところがですね、ヤコブの4章7節を見ていただきますと、ですから神に従い悪魔に対抗しなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますとあります。悪魔というのは、私たちが神様に従いますときに大変弱い存在だということがここに書かれています。自分は弱いということを私たちがよく知っていることが大事です。ですから、神様、そんな私を支えてくださいということで、神様の方を私たちが向いておりますと、悪魔は私たちから逃げ去っていきます。ですから、自分が強くなるという、そういう必要はないんですね。神様、私を支えてください、神様の方を向いていきますと、もう悪魔は、まあ、意味がないようなものにこうなってしまいます。今日はそのサタンといわば私たち人間のこの関係を見ていただきましたけれども、このコロサイの1章13節では、道地は私たちを暗闇の力から救い出して、これは私たちがイエス様を信じたその時にもう起こってくることですね。父なる神は私たちを暗闇の力から救い出してくださいました。そして愛する御子のご支配の中に移してくださいました。ということですので、悪魔なんか少しも恐れる必要はないわけですね。イエス・キリストを信じたときに御子のご支配の中にもう私たちは入れていただいてます。その私たちが、俺はちょっと偉いんだろうかなんて思い出しますと、まあ、悪魔とこう会話をしていくようなことになりますね。悪魔の方を向いてしまっていることになります。で、悪魔との関係が、まあ、だんだん太くなってきたりというふうなことも起こってくるということですね。でも、イエス様が私たちをそういう悪魔の力、暗闇の力から救い出してくださっています。で、御子のご支配の中に、移してくださっているので、ですから、その中で私たちは何にも心配する必要がない。神様に支えていただいてたらいいということになります。 最後に、今週のこの、聖句をここに書かせていただきましたけれども、マタイの27章4節ですね。これは、ユダの言葉です。私は無実の人の血を売って罪を犯しました。ユダも罪を認めてるんです。でもイエス様、この私を罪から救ってくださいとは言っていません。そして、あ、俺はダメだ、こんなに大きな罪を犯したんだということで、結局彼はそれを自分で始末しなきゃということで、自ら命を絶ってしまうことになります。でも同じようなことをしましたペテロが、イエス様ごめんなさい、イエス様ごめんなさいということで、ペテロは何もできなかったんですけれども、イエス様の前に、このいわばイエス様のその御前に座り続けたということになります。で、イエス・キリストを救い主と信じるというのは、私はクリスチャンになったらちゃんと歩めますよということではありません。ちょっとしたことですぐ私は罪を犯してしまう愚かなものです。でもイエス様が私を支えてくださって、暗闇の世界から救い出して、イエス様のご支配の中に移してくださっているんなら、私は大丈夫です。イエス様ごめんなさい、またはそんな私が罪を犯してしまいました。でもイエス様、どうぞこの罪をきれいにしてください。そしてあなたがさらに私を支えてください。いつもイエス様のご支配の中に自分自身を置かせていただいてたら、何の心配もないということですね。今日はここまでにさせていただきますけれども、私たち自分のしてしまった罪、それをイエス様、あの人にこういう言葉をかけ言ってしまいました、でも神様、私がそれを心から悔い改められるように、そしてどうぞまたあの人との関係を、神様、あなたがそれを新しくしてください、祝福してください。私たちは、イエス様のご支配の中で歩ませてくださいということで、いつもイエス様と共に歩むということで、サタンなんか実際には関係ないという、その守りの中で歩んでいくことができます。ではお祈りいたしましょう。神様、このユダは一見誠実そうな人でしたけれども、イエス様を誠の救い主とは認めていませんでした。そして要は自分で自分のことをしなければならないという、そういう思いでやっていました。とんでもない大きな罪を犯してしまいました。でもそこでイエス様に帰れば全ての罪が許されて救われるはずです。でも帰りませんでした。神様、私たちがいつもイエス様、イエス様、どうぞ私を支えてください。そして今この問題、あの問題、それをどうぞあなたが強めて導いてくださいと、私たちがそのようにイエス様と共に歩んでいくことができますように導いてください。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。